8. スプレー缶などを正しく出してください。1分30秒。市は、スプレー缶、ガスボンベ、ライターなどの無料収集を行っています。中には、不燃ごみなどに混ざって排出され、スプレー缶などが原因と思われる火災や爆発事故が発生しています。作業員が負傷したり、設備が損傷したりすると、ゴミ処理が滞るため、安定的な収集・運搬作業や処理が行えなくなる可能性があります。中身の入ったスプレー缶などは、穴を開けずに、次の窓口までお持ちください。また、中身のないものは、不燃ごみの収集日に、透明または半透明の袋に危険の木と記載して出してください。火災や爆発事故を防ぐことになりますので、正しい分別排出をお願いします。イラスト、半透明の袋に危険の木と書かれた不燃ごみのイラストです。問い合わせ、環境課ごみ減量推進係、電話 042-493-3750。 9. 市役所来庁舎駐車場にヘリサインを整備しました。1分30秒。市役所来庁舎駐車場に新たにヘリサインを整備しました。ヘリサインは、災害時に被災地上空から被災状況を確認するとともに、地上の救助機関部隊や災害対策本部と連携し、迅速・効率的なヘリコプターによる応急対策活動を行うための応援航空部隊の道しるべとして重要な役割を果たします。また、避難所など災害対策上で重要な施設を上空から即時に特定することもでき、防災機能の向上につながります。写真、駐車場に整備されたヘリサインとあり、上空からの写真があり、緑色の字に大きく黄色の文字で清瀬市役所と書かれています。写真終わり。問い合わせ、総務課総務係、電話 042-497-1819。 10. 雑木林の維持管理作業。3分30秒。カタクリなど早春に咲く植物のため、落ち葉掃きを中心に、冬の雑木林と私有林の維持管理作業を行います。作業時間は原則いずれも午前9時から午後2時30分頃です。集合時間午前8時45分。日程場所4カ所あります。1月14日火曜日、雨天時は15日水曜日、集合場所、代田私有林上野広場、作業場所、代田私有林ドロンコ保育園北側。1月21日火曜日、雨天時は22日水曜日、集合場所、中里緑地保全地域 C 地区横通路、清瀬せせらぎ公園沿い。作業場所、中里緑地保全地域 C 地区。1月28日火曜日、雨天時は29日水曜日、集合場所、空堀川河川通路広場。作業場所、 中里緑地保全地域 A 地区。2月1日土曜日、雨天時は中止。集合場所、松山緑地プラタナス広場。一般の方は、松山地域市民センター。作業場所、松山緑地保全地域。なお、作業場所については変更となる可能性があります。2月1日土曜日は、雑木林ボランティアとしての一般の方を対象とした活動のため、12時頃までです。持ち物、昼食、飲み物、作業手袋、お持ちの方はヘルメット。問い合わせ、清瀬の自然を守る会、電話、042-492-0710。小雨時など開催するか判断しかねる場合は、当日午前7時30分から8時までに、清瀬の自然を守る会へご連絡ください。第2回木造住宅無料耐震相談会2分。大好評につき、第2回木造住宅無料耐震相談会を開催します。建築士の方が個別に木造住宅の耐震に関するご相談に応じます。相談会は事前予約制です。定員に達し次第、予約受付を終了します。対象、市内に昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅を所有している方、先着6組、各枠2組、日時、2月6日木曜日、1、午後1時から1時50分まで、2、午後2時から2時50分まで、3、午後3時から3時50分まで、1組50分、場所、市役所本庁舎、申し込み、問い合わせ、1月10日金曜日から1月24日金曜日に、直接窓口または電話で、都市計画課都市計画係、電話 042-497-2093 へ。12、東京都大気汚染医療圏気管支喘息の更新を忘れずに。2分。都内に1年、3歳未満は6ヶ月以上在住の18歳未満で気管支喘息等にかかられている方に対し、医療費の助成を行っています。現在、この医療券をお持ちの方が有効期間満了後も引き続き助成を受けるためには、有効期間満了の1ヶ月前を目安に下記窓口で更新手続きが必要です。なお、ピンク色の医療券をお持ちの方は有効期間満了までに更新手続きを行わないと資格喪失となり、再度認定を受けられなくなりますので、ご注意ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、健康推進課健康推進係、電話 042-497-2075。 ここまでは、岩下京子でした。
13、 消費生活相談の現場から、脱毛エステの実質無料のセールストークにご注意。3分30秒。事例、街で無料のフェイシャルエステを体験してみないかと声をかけられ、店舗に連れて行かれた。体験後、店員から同店で販売する化粧品を自宅で使用し、後日アンケートに答えると、謝礼として1000円がもらえると言われ、再び来店した。アンケートに回答後、脱毛エステ店を開店することになった。口コミを投稿するモニターになれば、無料で施術が受けられる。クレジット契約をしてもらうが、分割金は当社が負担するので、実質無料となる、と説明された。無料という言葉に惹かれ、その場で100万円の脱毛エステと審判会社の契約書にサインをした。その際に、審判会社から確認の電話があるが、無料モニターのことは言わないように、と口止めされた。その後、引き落とし日を過ぎても分割金が入金されず、事業者とも連絡が取れなくなってしまった。アドバイス。美容に関心を持ち始める10代、20代の若者にとって、脱毛エステは大きな関心事の一つで、相談件数も多く、契約金額も高額となっています。事例の悪質業者は、若者の社会経験の乏しさにつけ込み、無料という甘い言葉で誘い、高額なエステ契約を結ばせた上、クレジット契約までさせています。冷静に考えると、本当に無料であれば、クレジット契約を結ぶ必要はありません。また、契約内容に問題がないのであれば、無料モニターについての口止めも不要なはずです。どんなに美味しい話を持ちかけられても、鵜呑みにせず、その場で契約しないようにしましょう。この事例では、審判会社に対し、事業者の違法な勧誘方法を情報提供するとともに、契約書面の記載内容の不備を理由に、クーリングオフ申し出を行いました。事業者との契約で不安に思うことがあるときは、一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212 相談専用。つながらない場合は電話 042-495-6211 へ。14プレイバック清瀬。2025年は清瀬市市政施行55周年。4分。タイトルのプレイバック清瀬はすべてアルファベット大文字です。プレイバックは右肩上がりに書かれてあり、その下に清瀬の文字が書かれています。色はレインボーカラーです。55周年のロゴマークがあります。清瀬市市政施行55周年について、詳しくはこちら、QR コードがあります。第1回、ちょっと昔の清瀬の話。令和7年10月1日、清瀬市は市政施行55周年を迎えます。清瀬市になるまで、清瀬という地域はどのような歴史をたどったのでしょうか。江戸時代、清瀬という地名はなく、独立した6つの村、上清と、中清と、下清と、清と下宿、中里、野代でした。人々は畑の作物を江戸で売って収入を得ていました。明治22年に村制の施行によって、6つの村が1つになり、清瀬村が誕生します。この頃も村民の大半が農業を営んでおり、 大正10年には人口約3000人のうち約8割の家が農家であったとされます。昭和初期には村の南西部の雑木林が切り開かれ、結核療養所が次々に作られ、いわゆる病院街が形成されました。しかし戦後になっても村の大半は畑であり、村民の多くが農業に従事していました。昭和29年、町制が施行され、清瀬町が誕生すると、第2次第3次産業が発達し始めます。昭和30年代以降の集合住宅の造成により人口は増加し、市制施行直前の人口は約5万人に達しました。この時期、商工業などの都市的な職業に従事する人口は約 94% を占めています。人口や施設的な要件を満たした結果、昭和45年10月1日に市制が施行され、清瀬市が誕生しました。こうして都市近郊農村であった清瀬の姿は移り変わり、現在では都心部のベッドタウンや医療の町として発展しています。白黒写真が2枚あります。1枚目、昭和45年10月1日清瀬市役所開庁式とあり、市役所入り口に国旗が掲げられ、たくさんの人が立っています。2枚目、昭和45年10月1日市政祝賀式典とあり、体育館のようなところで演壇上に国旗と清瀬市の旗が掲げられ、会場にはたくさんの人が座っています。写真終わり。ここまでは大隈早苗でした。